はい、5月です。今月のウェイトゴーレディオ第19回目です。ボーカルの渡辺大輔です。
ベースの千葉まなみです。
ギターの鈴木健太です。
ドラムの岡田理沙です。
はい、 DW ニコルズです。
はい、
はい、どうも
よろしくお願いします。
レディオ5月の配信分です。
19回目。
はい、今回のロードトゥーティーのコーナーはですね、タモリに突き進むべく前回のゴーイングアンダーグラウンド、ギター中澤王子からのご紹介で、
はい、
元ビートクルセイダスの加藤太郎さんをお迎えしてお送りします。
はい、
お楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
といったわけでございまして、ウェイトゥーゴーレディオ
スタート。
ロードトゥーティー、はい、今回のロードトゥータモリ、ロードトゥータモリ、ロードトゥーティー、ロードトゥータモリ、
はい、大丈夫大丈夫。
今回のロードトゥーティータモリさんへの道のゲストは、前回のゴーイングアンダーグラウンドギター中澤王子からのご紹介で、元ビートクルセイダスの加藤太郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
ドゥーモお邪魔しちゃってますけど、
お久しぶりですね。
そうだね、はい、前に会ったのは
夏ですかね。
いや、夏後にあれだよ、スタジオで、
はい、
あの、あれここ使ってるんだ。
ああ、そうだ、
ありました。
はいはいはい、ね、
はい、はい、
してますけれども、
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
ありがとうござい
ます。いやいやいや、ございます。
とんだご足労、嘘です。
どうしようかと思っちゃった。もうしょっ
ぱながら、髪型がまず、
はい、すごい
聞いてみる皆さんはわからないと思いますが、
ね、
毛先だけ、
はい、
赤と、
赤、
はい、ちょっと
ジョインディアンみたいですね。
そうだよね、よく言えばね、よく言えば、ね、
本当だ。
でも、あの、ちょっと美味しそうでしょ、これベリー系のアイスクリーム。
そう、ベリー、はい、ちょっと着色料ってい
う。まあそうだよ、ね、赤2号みたいな。
赤2号ってことですよね。
あのね、これはまあ、後でじゃあ、
はい、
あ、明かしていただけるんですか、
ね、明かしていただけるっていうか、まあ後でこれのところで、ね、
あ、そうしましょう。
そうだね、
はい、
ただまあ、あの、こんな赤くなって、
はい、
一応これね、この前、まあ、ぶっちゃけこれ収録じゃないですか。
そうです、
ね、収録の一昨日やったの、これ、
はい、
一昨日やって、で、髪の毛できる限り洗わないでくださいって言われて、
はいはいはい、
まあ、人に会うまでは洗わないでおこうと思って今日洗いました。
ああ、
ついさっき洗ったんだ。だからちょっとだけ色は落ちてるんだけど、
じゃあ、さっき女子になってるじゃないですか。
手つきが、
そう、毛先、
さっき洗うまではもっと鮮明な、
もうちょい鮮明だった。
あ、やっぱピンクの泡になっちゃうんです
ね。なった。で、タオルも赤くなる。
あ、そうですよね。落ちちゃう。
やだ、私。その日が来たみたいな。
責任がかなきゃ。
そうだね。そこちゃんと。えらい。
僕がこっち行っちゃうと、収集つかない。そう
だね。
男子トーク。
男子トークと見せかけ女子トークです。
そうだね。
内容。
心は男子トークだ。
何でしたっけ、
何の話か分かんなくなった。
何で来ていただいたの。
あ、そうです
ね、何で来ていただいたの。
違う。
中澤さんにご紹介いただいて、
久しぶりにね、会ったけれども、はい、これね、呼んでいただいたのは中澤、
はい、
中澤という、
はい、
は
い、
王子、
はい、
王子と名乗るには王子的な体型じゃなくなってるよね。
ちょっと太ったらしいですね。なんかライブでも言ってら
っしゃる、某国の王子というかね、あの人みたいなね、ちょっと血族というか
になって
らっしゃる。そうですよね。
僕はあの、この間初対面だったんですよ。
あ、本当、
はい、
中澤さん仲良しうん、
仲良しって言いたくないけど。
で、そう、前回その喋ってた時に、うん、僕ずっとこの人誰かに似てるなと思ったんですよ。
はい、
で、最後に、あ、そうだ、加藤太郎さんになんか雰囲気が、
雰囲気が、
喋ってる雰囲気そっくりですねって言ったら、よく言われんだよ。
そうそう。何か、ちょっと出
川になって。出川できるから。
僕基本出川なんで。いや、マジで。やばい、
確かに似てるけどさ、
高校の時に言われたことあるんですよ。
やばい、その触れちゃいけないところに触れ、はい、触れた俺。
触れました。
ごめんなさい。
赤飯炊きますよ。
本当だ
よ、
はい。めでたい。
何でした。
で、それで中里ね、俺ね、中里もユニットやったりもしてて、
はい、
来ました。
そう、中里太郎という、
はい、
弾き語りユニットやっててね。うん、で、まあ、それ、一番原点は、うん、あのビートクルセイダースの、リーダー日高徹が、はい、ゴーイングアンダーグラウンドをプロデュースした時に、
はい、
お前 前タロンに似てんだよなっていう話になったらしくてそう、それで会ったら確かに似てんだよね、うん、その内容がね、ルックス的にもなんか、なんかちょっと苦い感じが似てるんだけど、苦いって言ってもビターな感じじゃなくて本当に嫌だよ顔がこうしか、見る人がちょっと嫌っていう顔をするようなその圧、圧力がね、俺すごい似てるなと思って、似てるな、それが俺は初めて会った時すごく嫌だなと思ってね初めから嫌だなと思ったんだけど、嫌だな、だけど気になるなっていうか、で、あいつなんかね、ちょっとほら、俺がな空気あるでしょ、で、よく喋ってくるじゃん、自分から聞か
なくて、あー、そうですね、
そうそう、で、クールを気取ろうとするんだけど絶対無理っていう、あの感じがすごく似てるな、シンパシーを抱いてから、
ね、その自分に似てる人って自分で分かるもんなんですね、
あのね、ここまで似てると分かるっていうか、だから周りの人たちが似てるなっていう以上に自分でも似てるなって感じるぐらい同じ空気感、本当にそんなものに会った時は本当に嫌悪感しか抱かないみんなね嫌悪感の裏に、あ、これひょっとしたら愛情なのかもしれない、うん、そこで気づくんだよね、
裏返しですね、
それでもう今では仲良し、
仲良しにな
って、仲良しだね、多分、
多分
言いたくないけど、
でも初めてですか、そんなに似てる人に会ったの、
そうだね、似て、そうだな、人間的な内容に似てる人ってあんまり会うことないから、
貴重な存在に、
そう、こんなチャラチャラしてるので、うん、本当チャラチャラしちゃうの、だってチャラチャラしてるの見てるじゃない、
あ、ステージ上で、
そうそうそうまずあれだよね、あのヨヒトさんの、
あ、そうです、はい、あの下北沢で見ました、
出させてもらった時に、あれは俺とあと
リッケちゃん、
そうだね、はい、あ、うん、ビートルズのやつか、
そうです、
なんか誰か、うん、違う、
その前のやつだね、あれだよ、長友くん、
あ、そうそうそうそう、長友さんです、長友、
ビートルズの前の前、1回目っていうか、俺が3人で出た時だよね、多分ね、ビートルズの時だっけ、見たの、
み、あの、私はビートルズの時見ました、うん、
ビートルズの時行きました、は
い、ビートルズナイトみたいな、
そうです、そう
だ、池ちゃんもいたし、はい、長友くんもいたし、あとスクービードゥ
ー、そう、モビーさんがいて、そうだそうだ、池ちゃんもいた、
もう本当すごいメンツで、
その時そのリケちゃんさんと初対面だって言ってましたよ ね、 あのね、めちゃくちゃ盛り上がってた、
初対面に限りなく近いというか、何回か現場で、はい、リケちゃんはこうとのニアミスはあったんだけど、うん、まあ、あのこんなベラベラ喋っといてなんだけど結構人見知りなので、
あ、そうなんです
ね、嘘だけどね、
分からないもん
スムーズに入っていきますだからその時も、あ、お二人はもう昔からの知り合いなのかなとか思ってたら、全然、
そう、初めてじゃないかな、ちゃんと喋ったのが初めて、
すごいですね、大盛り上がりしてましたよね、
したね、
楽屋でも全然、楽屋戻ってもまだ盛り上がってました
もん、ね、そう、もうずっと喋って
る、止まらない、止まらない、
今日もこれ始まってからずっと喋ってる、今です、俺なんか進行しちゃいそうだ
バトンタッチ
スムーズに、いいぜバトンタッ
チでね、まあ、それで、中里とそういう形でやったりして、はい、俺は今そのビートクルセイダーズ解散してから、うん、いろんな人とやったりする中で、はい、
最近は
ね、こっち行っちゃうけど、
はい、行っちゃいまし
ょう、島中のカーミーパイセン、
おーっと、来た
カーミーパイセン、
島中のカーミーパイセン、
中島美嘉先輩、はい、中島美嘉さんの今のツアーのね、ギタリストとして、
いやー、すごいですね、
そんなこんなもんあって、これ、
あ、それのそれなんですね、
そうそうそう、ちょっとね、ステージ上で、はい、立ち位置的にコーラスの人とかもいるんだけど、はい、コーラスの人とかがいる側はすごい華やかなの、色的に、
はい、
だけど俺がいる側はなんかこう、うん、暗くねって話になって話になってっていうか、俺が映像を見せてもらった時に、はい、なんでしょうねこれと思って、あ、まあ、隣にベーシストがいるんだけど、ベーシストも真面目なやつでね、すっごい物静かなやつで、腹の中じゃ何考えてるかそうで、その彼と並んだ時にこれは重い、色が重いと思って華やかにしようと、で照明当たった時に何か華やかになることをしたいと思って、で、まあ坊主になるのが一番照明が当たった時に華やかになること
を思って
照明が当たらずとも光る輝く
華やかさとはちょっと違いますね、どっちかというと地味になっちゃう、
そうそうそう、そうするとちょっとね、いきなり年齢層が上がったからそれはちょっと避けたいなということで、髪の毛の先をちょっと、ね、いじっていただく、こういう手段に出た結果、ね、36、今年36なの俺、
あ、そんななんですね、
36なの、 そうか。
26歳。
お肌つるつるじゃない。やつやじゃない。
じ
ゃあ
赤犬と。
そうそうそう。そうなの。
そうなの。
36だよ。もういい年なんだよ。おじさんなんだけどね。
シワ一つない。ツヤツヤじゃないですか。私まずじゃ質問したいことができました。
はい、
でもその美容の秘訣は
美容の秘訣は
つまんないリ
ポートだから。美容の秘訣答えようか。これね、杉本彩さんも答える、はい、あれかな、答え方なんだけど、はい、自分にとって一番合う美容液っていうのは自分の体の中から出てくる汗だと。
ほう。
っていうのを踏まえてですね、はい、それを踏まえてっていうか、俺もともとジョギングをするんだよ、はいはいはい、ジョギングするんだっけ、
あのみんなで去年、ま、ホノルルマラソン走ったんです。
で走り切れた、
走ったり、
はい、
そうだよね、はい、いや俺まだその大会は出たことないんだけど、はい、そうジョギングをやってて、うん、でそうするとさ、あれなんだよね、家の中で運動すると家の中の空気しか入ってこないじゃん、体の中、はい、外出て空気自分から吐き出すとその空気勝手にどっか飛んでて、あの他の空気入ってくるから気持ちよくて、
はいはい、
あの入れ替え作業を外でやってるっていう、はい、でそうすると勝手に汗も出てくるし、
はい、そうです。
で汗かくとほら汚いもん、
うん、出た、
あのさ、毛穴のもう一番大事なそのなんかここが出ればいいんだよなっていうところまで出してくれるじゃん、あの運動して
から、ね、俺そこまで出ないんですよ。
本当？
僕この髪の生え際とかは汗かくんですよ。
それおっさんやないか。
ここがかかないんですよ。
本当？
は
い、あでもかくと思うよ。あの続けてごらん。
ある程度超えないと出ないんですかね。
うん、あのね、あと呼吸。
ああ、呼吸も大事なんですか。
呼吸大事みたい。そうで最近そんなあのちょっと健康マニアじゃないけどもあのツアーのねメンバーの人でピラティスとか、もともとバレエの先生 でピラティスとあとねマスターストレッチっていうその不思議なトレーニングの講師の免許を持ってる人がいて、でその人にちょっと体をあの改造してもらおうと思ってて、
ツアー中、
はい、最近ちょっとピラティスかじり始めました。
ちょっとすごいじゃないですか。
すごい健康的ですね。
そうなん、女子じゃないですか。
女子ですね。なんか今日すごい
健康的な、
はい、ピラティスいいですね。
うん、すんごい汗かくよ。あっという間に、で体をここまで俺は使えてなかったんだっていうのを知るから。ちょっと今可能性伸ばしたい時期で
36歳で
しょ。最高じゃないですか。
かっこよくないんだけど、いや違う、限界を感じる前にちょっと先行きたいなと思って、限界感じてからだと遅いでしょ。ちょっと
なるほど、ね、今のうちだ
って。太郎さんステージめちゃくちゃ走りますもんね。めちゃくちゃ動くし
楽しいの。目立ちたがり屋なの。
俺でさらに動けるようになっちゃうんです。
そうなっちゃったりとか、あと音が変わるだろうと思って、例えばそのリズム取り方もさ、はいはい、関節が硬い人と柔らかい人で全然リズム
そのはずですね、は
い、
だから、よりグルーヴ感のあるものをやりたければ、はい、曲線的な、はいはい、あの体の動きがよりできた方がいいなと思って、はい、そしたら曲線的な動きできる体になろうと。そうすると出てくる音がそのまま出るだろうっていう考え方なんですね。
わー、素晴らしい、素晴らしいっすね。
今僕ピアノの森っていう漫画読んでるんですけど、それでも僕らにはもうすでに才能はあって実力もある、あとは必要なのは体力だけだって言ってて、確かにピアニストもやっぱり体力が必要なんだなっていう話って今関係ありますかね。
ほら、体がさ限界を感じちゃったら表現が限界、そこで来るじゃん。だから体の限界を外していけば表現の振り幅ももっと広がるのかもしれない。
そうですね、
うん、っていうことを考えてばっかりで、あの肝心の音楽の勉強の方おろそかになってますね。練習はしてるけど、
そこいい感じになるんですよ。
すごい大切な話をすでに聞けてます。
言っちゃったよね。本当ね、すよ、これもうピークだからね。こっから大丈
夫。ちょっと遠くの話が
言っちゃった。言っちゃった。
ちょっとなんか質問あるかな。もう全然質問していただいて。
あれですか？その今回のそのサポートで。あのマイクは振られるとかあるんですか？喋ったりするんですか？
それがね、最初はなかったの、
はい、
最初はなかったんだけど、俺もう楽屋芸人のタイプだから、楽屋でももうずっとくっちゃべってるわけ。そしたらそのまんま、美香ちゃんとお客さんとのやり取りの中に入っ ってっちゃえばっていうので、歌う用のマイクじゃなくハンドマイクがね俺の後ろにこう
あるんですか。
そう、それを MC のタイミングでこう
取る
んだってね。いやそうだね
すごい。
そんなサポートギタリストあんまりないですよね。
ないと
結構ね、すごい
いいな。
サポートになってないと思う多分ね。
いやいやいや
邪魔邪魔
ゲストすごい。
じゃあ質問いきます。
はい、
真面目な質問なんですけど、
はい、
ルーツが知りたいです。
おお、俺の。
はい。
なるほど。ね、じゃあ行きましょうか。
はい、
ルーツというか、こんな長い髪の毛にしてるのにはまあ理由があるというか、もともと俺はヘビーメタルハードロックが好きでね。
はいはい、
で、そこでギターを弾いてみようと思ったんだけど、
はい、
それより以前に、実はうちの母親が、はい、ピアノとエレクトーンの先生をやってた、
うん、
で俺はピアノとエレクトーンそのものを教えてもらったことはないんだけど、まあ、隣の部屋から聞こえてくるフレーズとかを勝手に頭の中で覚えておいて、で授業の休み時間のところに行っては入り込んでこう自分でさっき聞いた音を探してやるとか、そういうのやってて。
いつぐらいですか？
それはもう子供の頃だね、幼稚園ぐらいの頃からそのだから音楽的なルーツは多分そういう、より構築されたクラシックだったりなのかな、
はいはい、
でそれを、踏まえるといろいろその後も耳にするものとかいっぱいあるじゃない、
はい、
俺の中で結構やっぱ衝撃的だったのは、メタルもそうなんだけど、これ初めて言うの多分、はい、さ幼稚園とかの頃多分もうその頃は流れてなかった。ポンキッキって、
はい、
昔はねビートルズの曲とか流れたりしてたの。動物たちが観覧車に動物が乗っかっていくみたいな、うん、でそれがこうやってぐるぐる回るっていうので、うん、プリーズプリーズミーとかかなとか流れたりしてて、はいはい、でそれを誰の曲か知らずに耳にしてるじゃん。でもある時こう大人になる時にだんだんそういうのが耳に入ってきたりで、幼少期の体験が大人になって結びついてくっていうのを体感してから、はい、もう音楽ってめちゃくちゃ気持ちがいいとか、
うんうんうんうん、
あと歌うのが好き、そもそも、うん、目立ちたがり屋だから、うん、そう学校帰りとか多分周りからしたらすげえ気持ちの悪い子だったと思う。
歌ってたんです
。歌いながら帰って大声でね、田舎ってわけじゃないけど家は一応こう隣同士が1メートルも離れてないぐらいにちゃんと家が建ってるような地域だったので、
はいはいはい、
で一応住宅街とかを歩きながらもそれを大声で、
じゃあ有名でしたでしょうねきっと。近所の
子は
ちょ
っと今度聞いてみる
よ聞いてみましょうか、
はい、俺って有名だったでしょ
時々でもゲンチャリとかチャリ乗りながら、
ね、歌ってる人いるよね。そ
ば
ーっているいる
それそれでゲンチャリとかだったらまだ一瞬で済むからいいんだけど俺はだからね竹屋さん
ぐらいそう結構長くいる。
そう時速5キロの世界で俺それやってたから
すごい、
すごい。
でもまあそんなね、うん、のを経てギターに目覚め、ギターに目覚めたのは 手を折ってなんだよね。手首を折って、
はい、
サッカー部だったのが手首を折ってやることがなかった。そしたらギター音楽に対しての聴き方がちょっと変わり、ギターのフレーズにやたら耳がいくようになり、でギター雑誌を買ってね、でそれで表紙に載ってる人の CD をまず買ってみようってところからギターを、
それいつですか？
それ中3。
中3、うん、で最初メタルだった。最初からメタルとかなんですか？
へー。だけどやっぱほらギタリストってさ、
はい、
それこそそういうところから入ってもルーツをちゃんと探っていくじゃん、
はいはいはいはい、
でそれでどんどん出会っていくじゃん。それこそクラプトンとかにも出会っていくしさ、はいはいはい、まあ、ゼッペリン、ディープアップル行ったり、うん、クラプトン行ったり、はいはい、でそこから BB キングにも行ったりとか、うん、いろんなものを聞いてて、はい、まあ、ビートルズにもまた行ったりとか、はい、っていうのでなんか誰が好きって言ったらいっぱい言いすぎるんだけど、でも俺をこう人間的なキャラクターを変えてくれたのはあれかもしれない。やっぱ ACDC のアンセンはかっこ悪いじゃない、
はい、
普通に考え
たら。まあそうですよね、はいはいはい、
年老いたおっさんが、はいはい、それこそもう今じゃもうハゲ散らかしてますオールモストボールドの状態ですから完全にね。でもそんなおっさんがああやって頑張ってるのとか見るとあこれでいいのか
じわじわきて
そういうのを見るとあこれでいいんだっていうか、
はい、
だからカッコつけようとするとカッコ悪くなるっていうか、カッコ悪くてもいい、ただ全力でいることの方がカッコいいっていうことを見てから あこれの方が痛快だしいいなっていうので変わったかな。なんて超長めに答えちゃってす
みません
。
いやいや。
いっぱいだよ結構。
まだ全然足りません。
本当？
2割ぐらいです。
あじゃあ全然いく。
でなんかそのまあビークルとか聞かせてもらって、うん、やっぱそのルーまあやっぱアンガス好きなんだろうなとか思うし。ね、あとはまあメタルとかも好きだろうなって思うじゃないですか。であの吉田さんのイベント見てもうかなり完璧に弾いてて
本当、
はい、
超すごかったです。
あ本当、
はい、
あ
ら
あら俺それすげえびっくりしたんですよね。
しかもコーラスもしながら完璧に、
う
ん、
そうです。もうでもそれはやっぱね歌うの好きだっていうのとギター好きだっていうのを、ビートクルセイダースで、
はい
一つやったかな。その歌うっていうのとギターを弾くっていうの俺それまで同時にやれなかったんだけど、
うん、
同時にやるあの方法論だったりとかっていうのをなんかだんだんとやっていく中で身につけていけたというか、
うん
うん、楽しいよね。やっぱギターって本当楽しいし、はい、音楽そのもの楽しいし歌うなんてさ、うん、体からもうそのまま出てくるの、
はい、
あれたまらんよね。そうだから具合悪い時は本当に辛いけど、うん、だけどそれもそれじゃん。なんかでもなんかそういう痛快さを覚えたからもう俺歌いたいし、
うん、
でもそういうのも含めて体力作りもしたいと、
はいはい、
ギターだけでなく、
うんうん、
だから自分が自己表現をしたいって時にアウトプットしたいって時に体がなんかついていかないってすごい悲しいじゃない、
うん
ね、健康に生まれてきたから、うん、そしたらそれと思いっきりもうそれ最大限生かしたいなって欲求です。
いや素晴らしいです。
素晴らしい。欲張り欲張り。
第何次成長期です
か？第何次だろうね。ずっと第36次成長
期です。
毎年変わってると思う。なんか考え方だったりとか、
うん
ね、だって人と出会ってこうやって話することでも、でそれこうやって話をすることで自分が普段何を考えてるかっていうのを結びつけながらこうやって話すからより明確になってくるでしょ。自分の存在が自分の中でね、もうだから成長しっぱなしだと思う。うん、ただある一部分は退化しているね。
どこだ
どこですか？
それご想像通りです
。他まあ
溶け
てい
いの今
本当に。
いや逆に膨らむなら
膨らむなら
膨らむなら膨らむな
ら見えないから
それをいいことに。
この想像力今ね多分聞いてるくれてる人たちはひょっとしたら想像力出たからね。
なるほど。
出るかもしれない。人が想像するのが俺好きなの。
想像させるのが
そう。人が想像して、だって勝手な想像するでしょ、みんな、うん、勝手に想像するし、思い描いてる通りの想像してくれるかもしれないけど、十人十色人の頭の中で起こることと、その人が経験してきたことってやっぱ全部違うから、うん、誰かがとんでもねえ想像してるんじゃないかと思うわけ。で、例えばさ、曲を作ってね、持ってった時に、どんなアイデア出てくるだろうだったりとか、例えばそれをどこのポジションで弾くだろうだったりとか、うんうんうん、あ俺考えてた時そこのポジションじゃなかったっていうポジションでフレーズをかぶせてきたりとかもするじゃない、
うんうん、
なんかそれも全部さ、うんうん、人間一人でやる面白さじゃなくて人とやる面白さっていうか、
うんうん、
そういうのが楽しいんだよね。だからコミュニケーションがとにかく俺は好きなの、
うん、
好きなの。
最初にお会いした時から結構それは感じて、僕が結構苦手な方なのでその、うん、あんまり人と会ってすぐ仲良くなるのは人見知りってわけじゃないんですけど、うん、でもなんかこうスムーズにこう導いていただいた時、次に2回目に会った時もおーって言ってくれたから僕もあどうもこの間はって慣れたし、それはすごいありがたいなと思います。
本当
として、
うん、全然全然、まあこんなやつもいるからこんなやつもいるからあなるほどなって。例えばさ、
はい、
今日もうこうやってこんだけ喋ったの初めてだもんね。
そうです、
言っちゃえば、
ね、はいはい、
ちょいちょいあって、
そうそ
うそうちょちょちょちょっていう、
そうです。この間会った時はだってスタジオでちょうどリハの入れ
掛け
とかしてた時だもんね。はい、そうだからがっつりは喋れてないから、うん、でもね喋っていく段階でさ、うん、自分はあの方法論取り入れようだったりとかするでしょ、
うん、そうです、
うん、歌うことだってそうだしギター弾くのだってそうだし楽器弾くことって全部ね、うん、誰かのプレイのそのスタイルを取り入れるわけじゃ、
うん、
いいなと思うのは多分取り入れていけば、うん、もう成長し続けるよね。
止まりませんな。
止まりませんね。
勉強になりますな。
いやいや俺もう楽しくてしょうがなくて、うん、だってこれから何やってもいいんだもん、
うん
うん、だって あの禁止令は今ないじゃない別に。
なるほど。
そもそも禁止令なんかないし、
はい、
うん、社会人だからさ、うん、社会的な禁止令を別に俺破ろうとは思わないし
社会的な、
ね、はい、あとはもう、うん、やっていいんだよいろいろ
やりたいことをやるっていうわけ、
うん、そう。でそこの上で人に迷惑かけてる可能性なんて絶対あるじゃん、うん、だけどできる限り人に迷惑をかけた分、かけた分、他人の迷惑も引き受けようだったりとかってやってればプラマイゼロになればいいんじゃないかと。
俺は好きにやるからお前も好きにやれ。
そうそうそうそう。ただ好きにやるけど迷惑かけないようにできる限り迷惑かけないようにやるよ、ね、
するけど、
うん、もし迷惑かけてたら悪いねってお前のあれは被るよ俺やってればいいみたいな
みたいな
みたいな感じでやらせていただいて。
おまちゃん質問ないんです
か。あ、いいですか質問。
いいよいいよ。
あのビートクルセダーズ時代の話なんですけど、うん、いいよいいよ。あのお顔を隠してったじゃないですか、まあ、ライブ行ったらまああれですけど、
もう出落ちみたいなもんだから、うん、もう始めはすぐ
そのやっぱ見れる人は限られてるというか、見えない人もいるっていうか、どういう顔なんだろうっていう思ってる人もいると思うんですけど、そのしてて良かったことと良くなかったこと、良くなかったって言ったらいいですけど、
良、ね、かったことからじゃあまず答えると、良、うん、かったことは完全なるプライバシーの守られ方です
。やっぱそういうのあるんですよね。あるあるある。要は道で声かけられることとかも、うん、あまり
多分みんなに比べてないんじゃない、
やっぱ ない感じ、うん、
俺はなかったね、がっかりするぐらい。
やっぱそうですよね、うん、そうなっちゃう。
だって俺ライブの会場の行った後に本番までの間でちょっと買い物行ってきます、
は
い、
よく出たりとかして。
だけど
別に
うちの T シャツ着た
明らかに
完全にすれ違いの
お客さんっていう人とすれ違っても、うん、
もう完全なるすれ違いをする。
あ、やっぱあ、そうなんだ、ね、
ちょっと寂しいですかやっぱり。
ワオって思う。
ワオだ。
ワオ。
俺俺俺俺。
ちょっとなんかりしないのかなと思って。
いうか、あのね、面白いなって。
あ、ここ逆に。あ、そっかそっか。
ここまで、なんだろう、隠せてるのかっていうことだったり。ああ。面白い面白い。で実験みたいなもんだからさ、
はいはいはいはい、
顔を隠すことによってどこまで、うん、
はいはい、
人は認識しないのであろう。
なるほど。
顔を隠すことによって、
はい、
顔そのものじゃなく音楽そのものがどれだけ伝わるかとか、
そうですよね、
そういう実験だ、うんうんうんうん、の一つだからね、うん、あの面っていうのは。
それこそさっきおっしゃってたその想像ですもんね。
想像、うん、そう。
どんな顔をしてんだろう。
そうだよ。だからお面外したの見た時、聞こえてくる時あるよ。それはね、残念だよね。
それは残念ですね。
それは残念かな。うるせえって言ってやるから。知らねえって。
なるほど。
こしたらいい年こいてんだっつって。おっちゃん
のやつ。でもみんな、すごいビークルの皆さんってすごい個性派ぞろいじゃん。うん、皆さんすごい、ね、ぞろいだから、お面してなかったらどうなってたのかなとか思う。
お面してなかった、
ね、最初から。
でも、はい、あれだよね、個性は多分ルックス的な個性より人間的な個性だから、
うん、
それがね、ルックスに現れてたかっていうと、うん、まだ足りねえんじゃないかなって思う。
そ
っ
かそ
っ
か。
あの、鍵盤のケイタイモンってやつは、はい、ルックス的にも、まあまあ本当に特殊なルックスの持ち主なの で、
ね、
はい、あいつはその人間性とルックスがちょっとリンクしてたけど、うん、他はみんな一般的なルックスだったんじゃない
マシータさんもですか。
マシータがね、最終的にはね、髪型をすごい、なんだろう、ブリティッシュロックの人たちみたいな髪型にしたから、うん、おいおい普通じゃないかっていう、
ああ普通な感じになった
、超普通になった。でもね、それは人間性とすごいリンクしてんだけどね、
はいはいはいはい、
本当にいいやつで、
うん、
だからそことまんまなんだけど、でもお客さんの抱いていたイメージとは全く違うところに。
そかそかそか。
俺は多分近かったんじゃないかな。
うん、
バカな。うん、もう喋っててもそうだけど、結局俺はあの賑やかしがすごい好きなの。
はい、
だからそういうことをやりたいから、ルックス的にもそういうのやるのは
もう
大好きだし。
全然へこたれないですもんね。
へこたれない。
すごいなと思
って。あ、何？ステージ上
で。ステージ上でも何万人とかがの前にしてちょっと
滑ってもで
しょ。滑ってもさらにいくじゃないですか。
考え方をじゃあ伝授します。俺がよ
く言う。あの時どう何を考えて？
あれね、滑ったってことは、うん、ある種 100% のリアクションをいただいてるんですよ。
はあ、はあ、
はあ。
拒否拒否。
すごいプラス思考。
そうそうそう。ってことは一つにできてんだ多分。
あ、
でその後に出す言葉で、
はい、
いいんだよ。だから 100% あ、もうみんな滑ってることによってリアクションできてないって、うんうん、リアクションしてないって思ってるかもしれないけど、それ自体がリアクションだからねっつって言ったらもうこっち側の。
あ、
なるほど。
あ、今しちゃったんだ私はリアクション
って
、
そういうなんかちょっと SM の関係性じゃないけど、
なるほど。
います。
俺そういう感じ。すごい。
すごい大人数の前でその
すごいな。ね、
そうだからいいんだよ。だってステージ立つってことはもう、うん、あのそこを見に来てるんだから、もうその時点でリアクション取れてるじゃん。うん、だからようこそこちら側へ。うん、そういう感じ。だからあんまり怖くない。うん、だから中島さんの現場でも俺はもう勝手に喋り始めちゃったりとか、ずっと喋ってて本当に本人が。ちょっと私喋るのやめるからっていうぐらい
任せ
っていうのをやらせてくれるぐらい本当にありがたい。まあそれは現場のあったかさでもあるよね。ミカちゃんがそういうなんだろう、あのオープンなさ、メンバーをちゃんと受け止めてくれてるから、そういう。
そこも太郎さんの個性の一つですもんね。その 曲と曲の間も、それを含めてギタリスト加藤太郎だと思うから、そこをちゃんとい
いこと言った。
あの対戦はちゃんと披露して
る。ミカちゃんありがとう。
聞いてたらお願いします。
さすがに。
対戦とか言っちゃってすみません。
いいのいいの、対戦だから。
そうか、でもそれを見てね、またあのギターの人面白いし、ギターも上手いし、コーラスも
上手い
し、
だったらいいねって言ってくれた、
ね、なったら。
でもそれか真逆かもしれないし、
あれは絶対使いたくない。
言うのは違うっつって。
でもそれもね、
そうそうそう。100% のリアクションが、
そうそうそう、だから、なんだ、誰にでも受けようと思うと受けないでしょ、うん、あのリミット超えないと意味ないからさ、うん、人前で表現するときに、うん、誰もに伝わることっていうか、誰かのどこかにあの共感できるポイントがあるであろうっていうか、うん、歌詞見ててもやっぱそうだし、あの引っかかるなっていう歌詞ってやっぱあるわけよ。、はい、今回のアルバムでもさ、はい、あのなんだっけ、あの街、
この街とか、ありがとうございます。
なんかすごい俺すげえわかるなって。引っ越しとかいっぱいしたことがあるわけじゃないけど、はい、でもなんかさ、そこにエピソードがあって、うん、出会いもあって別れもあってとか、いろんなのとか想像させてくれるから、はい、だから想像の余地のないものは好きじゃなくて、うん、だって自分が入り込める世界観がないというか、ね、何でもそうだけど、その世界に飛び込みたくない、はい、できれば、はい、あの映画でも音楽でも、ね、絵でも、なんか頭の中ちょっとだけかき回してくれるものが好きなので、できれば俺は頭の中を人の頭の中かき回す存在になりたいという。
だから想像させたいと。
そう、なんだ、
大体知れ方はそれです
ね。めっちゃ可愛らしい感じがこう、そ
ういや、なんかそういう、まあ、その音楽についての考え方とか、その体を使う考え方とか、そういうすっごい大事なことでみんな考えるべきっていうか、つか考えるのはまあ当たり前だと思うしっていうことで、でもこうドンってこういう場で口にはっきり出して言ってくれる人って意外といないような気がするんですよね。
そうかな、まあ、
だからなんかめちゃくちゃ好きです。
ありがとうございます。いやなんかね、でも音楽以外の努力というかは、隠す人が多いよね。努力というか、でもさ、音楽ってそもそもその人がいないとできないことじゃない。その人がもし発信するであれば、だったらその人のそのね、何を考えてっていうか、どういうことをちゃんと大事にしてるかっていうのって多分みんな一緒でしょ。でもどっちにしろギターを練習するって作業って結局より良い音を、より自分の頭の中で鳴る音、それこそ音なんだけどさ、何色で何色でどの筆で何色を塗りたいかって考えてエフェクトを選んだり
する。例
えばアンプのセッティング、それこそピックアップセレクターでどこのピックアップにするか、ね、音はどの音にしようって、そういうのと一緒なんだよね、多分その体作りも含めてっていう。なんかだから普通なんだと思うんだよね。でもまあ言わないだろうね、みんなこういう話はね、恥ずかしいじゃん本来こういう話するのって。ちょっと照れくさいじゃん、人前で大声でこの俺はねなんつって。
いやでもそれが気持ちよく入ってくる人か、
うん、そうそうそう、それがものすごい気持ちよく入ってくる人です、
ね、
そう
かい。本当に心お広げだね。あの
そうだ、なんとなく分かりましたね。
そうだわ、
さんとしたらどういう人、こんな人まだ締めませんよ。
いいよ。
僕メンバーには言いましたけど、ビークルのそのベースの久保田雅彦さんが地元が同じで、
そうだよね、
そのい雅彦さんの妹さんが僕の同級生、
うんうんうん、
それで あの春風という歌があって、はい、その春風で僕が好きな子の上履きにラブレターを入れるっていうシーンがあるんですけど、その子なんですよ。
聞いたか
すごいよね。
そのお兄ちゃんって、あ、まあ、そんな大した裏話ではない。
いや結構い
やびっくりしたよ、初めて聞いた時
かなりな裏話でしょ、ね、
そ, それで雅彦さんは昔からそのポップキャッチャーっていうバンドを持ってた時から知ってて、うんうんうん、CD も大好きで僕聞いてて、うんうん、でその流れでようやくこの間その、うん、大阪の、清水温泉の音玉、
音玉ね、
で、うん、まあ、ちゃんとご挨拶できて、ま
さお兄さんって呼んだ、
呼んでなんかうちの妹のこと好きだったんでしょって言われて、まあ、そんな話しましたけど、でその時もウィークの皆さんと初めてちゃんと話せて、そうなんですよ。
いや、いい話だよそれ、
うん、素敵なエピソードだ
よね。日高さんに最初にお会いした時もその話して、
あ、そうだ、ちょうどさ、あれだよね、
ケイ君の、
そうだ、ケイ君の、はい、世界一の、はい、
なんかあのタイミングですごい皆さんにお会いする機会が多くて、 それでいろいろつながっていって、はい、
あと2人にはちゃんとあれかい、濃厚なコミュニケーション取ってない感じだ。
ケイタイマさんとマシータさん、マシータさんはあのボイトレの先生のところでお会いして、だからメンバーの中で一番最初にお会いしたの僕マシータさんで、あ、この人がマシータなんだっつって
ちっちゃくて思わなかった。
いや、すごい素敵な方で、全然イメージしてた人と違ったんで、マシータです。
見てみたい、
あ、会ってみたい、
ね、優しいよ、
めちゃくちゃ優しいです、
すっごい
顔が
顔優しいし、ね、優しいで話してもね、すっごい真剣に目を見て話すし、超あいつは本当にいいお父さんだしね、今ね、小さな巨人、背は小さいんだけど、
でもすごいパワー、すごい
パワーがある、ドラムも超うるせえ、
ドッカン
ドッカンドッカン言う、本当になんだってこの体のどこからこの音鳴らすんだろうっていうぐらい、でも個性的なメンバーのバンドでずっとやってきたからね、人間的には本当にみんななんか変なねじれたポイントが一人一人あるから、うん、面白かったね、その中でも多分一番おとなしいんじゃないかな俺
よく言うよみんなガンガンガン
俺が
なんか金蔵ばしたこと
ありますか。専門学校のギターの先生、
いい質問です
ね、を得られているという
やってるんですよ、はい、でもギターの先生っていうわけじゃないんだよ俺やってる、
音楽講師ですか、
ね、どういうこと、
特別講師みたいなので、で、俺は普通そのミュージシャンというか楽器やってる人が講師やるんだったら、はい、楽器持ってって、はい、生徒さんにも楽器持たせて何かやるっていうのが、まあ、スタンダードなスタイルなんだけど、はい、それは専門学校で普通に教えてることだと思ってるから、はいはい、俺がやれるのは多分楽器の弾き方を教えてもしょうがないというか、プレイヤー的なところはみんな練習するし、楽器ね、志してる人は、でそれこそ専門学校だったらもっと上手い人がいるでしょ、技術者とか、俺は技術じゃない部分、例えばこういう話をしてるわけ、
あ、今
話
してるの
が
体
作りだったりとか、だからミュージシャン
今一回許したもん、一回自分自身を許したもん、
許せない、
許した自分にパンチみたいな感じだと思う、
ノックアウトさっきまでの俺
ノックアウトさっきまでの俺
名言出た
出たよ
今いい話
だね、その続きが
で、それで、まあ、そのミュージシャン的な人間というより人間としてどうあることの方がいいのかなっていうか、まあトータルで言うと、ミュージシャンである前に人間であるっていう、で人間が、音鳴らした時にミュージシャンとして認識されるっていう図式だと俺は思うので、だから内容だよって、人間的な内容だったりとか、自分をどう見せたいか、自分をどうプレゼンしたいかっていうか、プレゼン能力のない人たちは多分人のなんだ、検索ワードに引っかからない、これ授業中に言ったんだけど、結局だから加藤太郎って何者ですかっていうのを誰かが調べようとした時に、加藤太郎ってワードだけじゃなくて、加藤太郎から引っかかるってことは加藤太郎で調べた人にしか引っかからない、じゃなくてギター弾き、例えばピラティスとかね、なんかその自分のやってること、あいつは何に凝ってるらしいぜとか、ラーメンとかさ、そういういろいろキーワードをいっぱい持ってる人だったら、 あの誰かが調べたそのキーワードに引っかかって、うん、でそっから自分を知ってくれる可能性があるし、うん、自分が発見されるわけよね、うん、で発見されない と,、個人だから今はね、うん、あの発見される人間にならないと、自分が広がらないと思うから、うん、だからそういうことをちゃんとやった方がいいと思うよっていうような
話を、
そうそうそうそう、だから楽器の練習は言われなくてもやるだろう、好きだったらって言って、でそういうこと やってた方が面白いって言って、あとはステージでの振る舞いもそうだし、例えばね、その喋れた方が、あ、MC もできるギタリストいたらなってなったら呼ばれる可能性あるし、ね、だから誰かよりちょっとプラスアルファ、プラスアルファをいっぱい作る作業をした方がいいと思いますよ。
すでに早い段階で知ってたらすごい、
ね、いいけどね。
でも専門学校生じゃそれぐらいの若さじゃ言われてもあんまり
ピンとこない
かもしれないですね。
そこででもちゃんとピンとくる子はいけます、
う
ん、
いきますね、
うん、あとね、社会人の人とかも来るの、
そうなんです、
それはオープンカレッジみたいなのが無料でやってるから、うん、で、そういう人たちもなんか例えば会社でというか仕事で、うん、人を喜ばなんだ介護の仕事やってるんですけどっていう子がいたかな、うん、で、喜ばせたくて自分でも楽器を練習してなんかやってみてる、うん、それで喜んでもらうために、そのお客さんだったりとかステージによって、方法論って変えたりしてますかって質問があったんだけど、方法論は当然変えるんだよね。例えばさ、俺のことなんか知らない人たちに俺のオリジナルですって聞いてくださいっていうのは入り口としてはもうとにかく突き放すねって形になると思うから、知ってる、それこそつかみか、つかみはちゃんと考えなきゃいけない。どういう世代の人たちがいるのかっていうことを考えて、あ、じゃあ何の曲やろうかなっていうのを考えたりとかはするよねっていうのとか、なんかそういう、あの、でそれは例えば仕事するのでも一緒じゃない、例えばバイトしてて接客のスタイルは変えずとも、接客のなんか、あのマニュアルで仕事したくないから、そうだから、例えばおばあちゃん、背のこう、例えばカウンターまでこう、こうなっておばあちゃんに
はい、はい、
あの距離感をいつもの距離感でやってたら、うん、そりゃすごい冷たい接客になると思うし、だったら、そうそう、一歩近づくっていう、でそれと変わんないじゃん、うん、その、あの、方法を変えるとか、だからコミュニケーションは人によって変えるよね、うん、内容は変えると、自分の内容は変えないけれども相手に対してちゃんと、だから人を見てるかな、俺超見てるよ、すっごい人見る、うん、
その方がスタイルがあるっていうことなのかもしれない。そのどんな状況でも俺はやり方変えないんだっていうのがスタイルって思われがちですけど、うん、どんな状況にも合わせて変えられる方が芯があるっていうことだから、
かな、
うん、それの方が
人間性かな、スタイルっていうかね、多分ね、うん、なんかどうあっても俺は変えないっていうのって本当は言ってるのってスタイルだと思うんだよね、うん、あ、スタイルっていうか人間性か、
人間性、
そう、スタイルは変えていくもんだ、
はははは、
うん、例えばさ、結婚式に行くのにさ、うん、結婚式っていうよりお葬式かな、お葬式にね、遭遇してない服装で行っちゃダメじゃん、
はい、
基本は服持ってなかったらしょうがないから、うん、一応ね、場に応じたとか、うん、TPO ってやつかな、うん、それは考えようぜって、うん、若い頃はもうしょうがないんだ、金ないから服買えないだったらいいんだけど、うん、大人になったらちゃんと一応その場に応じた人間ではありたいよねって、願望がな、そうでありたいと思ってるから俺そうしてるだけ、うん、誰しもがそうしなさいとは思わないし、
うん、
スタイルは本当人それぞれだから、それができない人を否定するつもりないし、うん、面白いじゃんそのやり方もさ、つって、うん、思ってたもんね、他人否定するより自分をなんかちょっとだけねじれさす方が面白いでしょ、うん、簡単だし、
その授業の今度いつある
んですか、なんか授業っていうか、
収録日の明後日ですね、
お
ー、明後日のお
昼、どんぐらいのペースになって
る
んですか、
月1でやろうと思ってたんだけど、うん、ツアーでね、来月ができないかもしれない、6月なんだけどね、来月っていうか、まあ今月になりますよね、放送上はもう
そうですね、
そうですよね、
放送上は今月、今月5月25なんで、
配信で1ヶ月、
来月、
はい、
来月はちょっとまだ未定なんです
けど、ですか、
ちょっとこの先はまた未定なんですけど、加藤太郎もね、 あのホームページというかサイトありますので、はい、ぜひそちら
を、はい、
ぜひそちらを
なんて告知しちゃって
どんどんどんどん
お知らせ、
うん、他に何か、まあね、ライブ、ライブとその
6月
神パイセンぐらい
神パイセンとね、はい、あと6月6日にあの時折キオテクノスってそれこそ久保田と、
はい、
あの
イベントですかいつもやって
る、ね、いやバンドなんだ、
バンドなんだ、
そう、久保田とあとマシータと、
はい、
あとリーフィルディスコって
はい、リュウリュウ
テツシってやつと4人であのバンドをやってて、でそのバンドのライブで、広島でね、あのモンゴル800が今ツアー、
はい、
でそのツアーの、あの対バンとして呼んでもらって、それくらいかな、
広島で、
あ広島、
広島お近くの方は、
あそうですね、
6月6日です、
はいはいはい、
ドラえもんの歌で言うと UFO があっち行ってこっち行って落っこちててこうつながる、ドラえもんの絵描き歌って知らない、
知らない
し、あ、手の部分ですか6月6日って、そうそう
そう、あ、絵描き歌、
中に UFO があって、 UFO ってあの
ここの、
あ、UFO はね、あれだ、
あ、こっちか、
そう、
鈴、
そう、で、あっち行ってこっち行って落っこちてっていうのが昔あったんだ、
はい、え、雨ザーザー降ってきてるの知ってます、
あ、それはさ、なんだっけ、
別
だ
よね、コック
さんじゃ
ドラえもんじゃない、
この中はちょっといいんだぜ、そういうの
も気がくなっちゃっただ
ってなんだかんだ言って4個違うんだよね、
そうですね、俺は32です、
でしょ、はい、そうだよな、4個の違いはね、多分ドラえもん絵描き歌は見れてないかもしれない、
え、テレビでやってたんですか、
やってた、やってた、
やだ、孤立だじゃあ最近の加藤太郎さんはそんな感じという
かな、あとは、うん、ないかな、なんかいろんなあの番組の MC やらせてもらったりとかもあったんだけど、はい、そういうのとかも、悲しいかな、一段落してしまう、
なるほど、
募集中です、
募集中、
募集中、はい、募集中です、はい、でもギター弾いたりとか弾き語りもご、あのいっぱいやりたいな、う
ん、弾き語り見たい、ね、
見たいです、うん、
ひどいぜ、
ひどいぜ、
ひ
どいぜ、柴田恭兵みたいですね関係ないぜ
そう
というわけで、じゃあそろそろ、
はい、そろそろ、
そうですね、
残念ながら本当に
寂しいな、そろそろタモリさんを紹介してもらっていい
ですか、そうですね、
はい、まあ、これご存知とは思いますが、
はい、
タモリさんに近づくべく、
そうですね、
ゲスト、次回のゲストを紹介していただく、はい、んですけど、僕らは今全く聞いてない
状態で、そうなんだよ、この間だからこれに出させていただくということで、
はい、
あの大ちゃんに一回電話して、
はい、いただきました
、ゲストについてどういう形でどういう人っていうようなのを一応あの聞いたんだけども、あの本当の内容については言わないとこ、
そうですね、
秘密にしないとつまんないもんね、
そうです、はい、そう言わないでくださいと僕はお伝えして、
そう、ね、そう、だってね、あのね、多分事前に聞いてたら、うん、うまく驚けないタイプだから、
リアクションはね、
テンポ置いて、
できすぎなね、つってね、驚くような人じゃないかもしれないんだけれども、
は
い、
楽しみです、
そう、あの俺の大好きな友達、まあ中澤と言いたいところですけど、
戻っちゃった、
そこで二人でずっと言ったり、
楽しい
それね、
だからまた。どっちだっけ、
でまたね俺よあの呼んでいただけたらって思いますけど、
はい、ぜひ、
はい、
よくよく週よくよく月ぐらい、
は
い、
やっちゃうつって全然ゲスト紹介ない
じゃあ、はい、紹介しましょう、
ですね、あのビートルズナイトの時にも一緒にやってくれてました、
うん、はい、
俺の大好きな、昭和50年生まれ、あなたの先輩でございます、
あ、そう、もしや、
そう、キャプテンストライダーの、
ああ、長谷さん、
おー、長
谷さん、長谷さん、
そう、あのね、電話して聞いたらね、
はい、
あ、嬉しい嬉しいって喜んでって言ってたから、
一度あの彼のその地元のライブで、うん、一緒に、
あ、そうそうそう、
そうだね、あの時、
はい、
宇
都
宮で一緒にやってた、って
た、その話もして
た、うん、
それぶりかな、
そう、私多分
そうだね、
うん、うん、あの独特ないいやつ、はい、楽しみです、熱くていいやつだから、
熱いっすよ、
うん、
そんな人につなげつ、
はい、ありがとうございます、嬉しいです、
ありがとうございます、
つながることを願いつつ、ね、
はい、
加藤太郎はまた来れることができれば
ぜひぜひ、
ぜひ、
まだまだ話足りないぐらいなんで、
全然いつでも
GoTo 以外にも、
そうです、はい、ぜひぜひ、
そうです、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、本当にありがとう、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、どうしようか、じゃあ締めようか、
締めてください、
今月のロードトゥーティーのコーナーは加藤太郎さんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ロードトゥーティーのコーナー、素晴らしい話たくさん聞けました。
はい、
良かったですね。
ちょっとこれはあのロードトゥーティーは書籍化もしくはこう CD 化して ね、より多くの人に届けるべく、うん、僕らはもっと有名になりましょう。頑張って、うん、
頑張りましょう。
本当に
地味に素晴らしいコーナーですよね、
うん、そうなんだよね、うん、
ものすごくすね、
うん、いい話しかなかったね、
はい、
はい、
それでですね、まあ、ウェイトゥーゴーレディオこれからもやっていきますけども、ウェイトゥーゴーレディオ用の質問箱をちょっと解説しようかなと思って、うん、ホームページにあの今 BBS がありますけども、うん、そちらをウェイトゥーゴーポストっていう名前に変えて、
うん、
そちらにあのウェイトゥーゴーレディオに直接届くようなポストにしようかなと思ってますので、うん、質問や、はい、まあ、意見でもいいですよ。何でもいいので、うん、ポストに入れたいものがあったらそちらに入れていただけたらと思います、
はいはい、
せっかくなんでね、うん、そのウェイトゥーゴーレディオと絡めて盛り上げていきたらいいなと、うん、
そっからね取り上げてこのウェイトゥーゴーレディオで答える。
答えたり、うん、まあなんか嬉しい言葉があったら紹介しちゃったりとかしたいと思うので、
うん
う
ん
はい、
まだまだやっていくからね、このウェイトゥーゴーレディオね。
そうそうそう、ずっとやっていく前提での話ですから、う
ん
は
い、関係ないけど、まあそういういろんな質問の例として、例えば靴下とパンツ干すやつの名前とか分かんなくない？
靴下とか
パンツ干すやつ
あのこういう洗濯バサミ
つい
てる、洗濯バサミがいっぱい
ジャララってついてる、
あれなんの名前とかさ分かんないじゃん、うん、あとあのおばあちゃんのさ、おばあちゃんとおじいちゃんの帽子についてる、うん、こっちクリップでよ片っぽ服についてて飛んだ時に飛ばないようにな
る、そんなのあるの？
知らない。あれよくつけてんだけど、おばあちゃんとかあの名前とか知ってる人いたら教えてください。
逆にね私たちが聞いてるんだ
なんで、まあ、あのウェイトゥーゴーポスト、できますので、そちらにどしどし、質問などお寄せいただいたら、はい、よりウェイトゥーゴーレディオ盛り上がるかなと思いますので、
うん、はい、
1ヶ月ね毎日聞き続けて、また来月お会いしましょう
、はい、はい、お会いしましょう。
最後にマナちゃん一言お願いします。
はい、イエーイ
イエーイ、わーありがとうございました。
イエーイ
ありがとうございました